聖書をお読みいたします。申命記の1章19節から33節まで。我々は神主が命じられた通りホレブを立ち、あなたたちが見たあの広くて恐ろしい荒れ野を通り、アモリ人の産地に至る道をカデシュバルネヤまで来た。私があなたたちは我々の神主が与えられたアモリ人の産地まで来た、見よ、あなたの神主はこの土地をあなたに与えられた、あなたの先祖の神主が仰せになった通り登って行って取りなさい、恐れてはならない、おののいてはならないと言うと、あなたたちはそろって私のもとに来て、まず人を派遣しその土地を探らせ、我々がどの道を登りどの町に行くべきか報告させましょうと言った。それは明暗だと思われたので、私は各部族から一人ずつ合わせて12人を選び出した。彼らは出発し山地に登り、エシコルの谷に着き、そこを偵察し、その土地の果実を取って持ち帰り、我々の神主が与えてくださる土地は良い土地ですと報告した。しかしあなたたちは登っていこうとはせず、あなたたちの神主の命令に逆らって天幕にとどまって不平を言い合った。主は我々を憎んでエジプトの国から導き出し、アモリ人の手に渡し我々を滅ぼそうとしておられるのだ。どうしてそんなところに行かねばならないのだ。我々の仲間もそこの住民は我々よりも強くて背が高く、町々は大きく、城壁は天に届くほどで、しかもアナク人の子孫さえも見たと言って我々の心をくじいたではないか。私はあなたたちに言った。うろたえてはならない、彼らを恐れてはならない。あなたたちに先立って進まれる神主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われる。また荒れ野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中もあなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。こう言ってもあなたたちの神主をあなたたちは信じなかったが、この方こそあなたたちの先頭に道を進み、あなたたちのために宿営の場所を探し、夜は日、昼は雲によって行く手を示された方である。本日は自分たちに代わって主が戦ってくださるから勝利するはずなのに断ってしまったという話です。代わりに主が戦ってくださるのに断ったという話です。本日から旧約聖書の申命記を取り上げたいと思います。申命記の申という漢字は繰り返すという意味だそうです。出エジプト記やレビ記などですでに与えられました神様の命令をまとめる形で再度繰り返したところに申命記の由来があります。その中には出エジプトの後約束の地に入るまでのことが書かれています。ここでざっとイスラエルの歴史を振り返ってみたいと思います。バベルの塔が建てられた後に全世界は神を知らず神に背いて生きていました。そこで神はただ一人アブラハム、当時アブラムという名前の人物を召し出して、その人からイスラエルの民族を起こされました。アブラハムの孫であるヤコブが高齢になった時に世界を飢饉が襲いました。先にエジプトに行って総理大臣にまでなっていたヨセフを頼りにして全家族70名がエジプトに移り住みました。その後 彼らは数百万人の民族に成長していくことになります。ところが滞在先のエジプトではヨセフのことを知らない王様が現れました。異民族の支配者がエジプトを支配するようになったのだろうとも言われています。イスラエルの民族は奴隷にされて過酷な重労働を強いられて毎日を過ごす、それが何十年も続きました。今日言われるような人権もない、自由もない、抑圧されて苦しんでいました。人々は脱出させてください、解放してください、毎日叫び声の祈りを捧げて過ごしていました。そしてついにある時、神の時が満ちて脱出する時がやってきました。40年前に人殺しのゆえに逃亡していたモーセが帰ってきました。王様ファラオとの交渉を経てついに人々はエジプトを出たのでした。なんでエジプトを出たのかというと、それは500年も前からアブラハム、イサク、ヤコブに約束されていたあの麗しい乳と蜜の流れる土地、神様の約束の土地に入って幸せに過ごすためでした。苦しみの地エジプトから抜け出せることになったのです。エジプトを脱出したのは良かったんですけれども、彼らはその途中で不慣れな山や荒れ野で毎日を過ごさなくてはなりませんでした。荒れ野には彼らが好きだったお肉や新鮮な野菜も全くありませんでした。毎日が兵隊さんの野営のようで、食欲の進まないマナという同じ食べ物ばかり食べさせられていました。水が飲めない時も多くありました。不満は募る一方で、日に日に神様への不信感が高まってしまいました。せっかく望み通りにエジプトを脱出できたのに、せっかくあの約束の地への移住が叶おうとしていたのに、一同の心は自分たちを救ってくれた神様を離れてエジプトへ戻りたいという思いが日に日に高まっていたのです。ちょうどカデシュバルネアという土地まで来ていました。神様が授けようとされたあの約束の地まであと一歩というところまで来ていました。神様の命令が下ったのはそんなタイミングでした。さあ約束の地をつかみ取れ。神様はイスラエルの民にゴーサインを出されたのでした。そこで民は偵察隊を使わして報告を聞きました。果たしてそこにはすでに住民が住んでいました。しかも体が大きくて自力で追い出せるような相手には見えませんでした。恐怖が頂点に達しました。戦うなら必ず自分たちは負けてしまう、声を上げて叫び、数百万人の民族が夜通し泣き言を言って神様の命令に逆らってしまいました。モーセは民を励まして言いました。29節の鍵括弧からです。うろたえてはならない、彼らを恐れてはならない、あなたたちに先立って進まれる神主ご自身がエジプトであなたたちの目の前でなさったと同じようにあなたたちのために戦われる。 また荒野でもあなたたちがこのところに来るまでたどった旅の間中も、あなたの神主は父が子を背負うようにあなたを背負ってくださったのを見た。モーセはこれまで通り主が戦ってくださるから大丈夫だ、主は父が子を背負うようにあなたたち数百万人を毎日背負ってここまで連れてきたのではなかったか、恐れる必要はない、そんなふうに言いました。思い起こせばイスラエルの歩みというのはことごとく主なる神様の奇跡の連続によるものでした。エジプトを出る直前、杉越の祭りを守りましたけれども、主はエジプトの各家庭の最初の男の子、長男を殺すという裁きを下すことで出エジプトを果たすことができました。世界最強と言われていたエジプトの軍隊に追いかけられた時も、主は海の水をせき止めて、民は川底を、乾いた川底を歩くことができました。しまいには割れた海を元に戻すことによってエジプト軍を全滅させてくださいました。飲み水を必要としていた時には岩から水を吹き出させてくださいました。敵に襲われた時も主ご自身が戦われることで勝利を収めることができました。出エジプトの目的は繰り返しますけれども、約束の地カナンを手に入れて、そこで神様の恵みを味わうため、麗しく幸せな時を過ごすためでした。ところがあと一歩というところで民は徒党を組んで神様に逆らい、土地をつかむということを断ってしまいました。禁断症状と言えるかもしれません。麻薬とか薬物とかを楽しんでいた後にそれをやめようと思って薬を遠ざけると、体が薬を求めてやまない、そういう禁断症状が起こるそうです。化学物質過敏症で家の中で化学物質のたくさん出てる空気を吸っている人たちが、空気のきれいな家に引っ越すと体が元吸っていた化学物質を求めてしまうという禁断症状が起こるというふうにも聞きました。悪い人に誘拐されて、その人に自由を奪われて何週間も従う生活をしていると、ついに体がその人に支配され続けることを求めてしまう、そういう禁断症状にも合うそうです。子供の頃、親に毎日厳しく怒られて過ごしてしまうと、大人になってからも怒る人が近くにいてほしいと思う、もしくは自分が逆にいつも怒ってしまう、そういう禁断症状が起こるそうです。イスラエルの民も鉄の炉であるエジプトからせっかく解き放たれたのに、神の民として自立することを絶好のチャンスを目の前にして断ってしまいました。主は言われました。35節、この悪い世代の人々のうちで私が与えると先祖に誓った良い土地を見る者はない。民が尻込みしてしまった時に、20歳以上の戦闘員だった一人一人はごく一部を除いて約束の地に入ることが許されませんでした。荒野をさまよう間に死に絶えて、同士討ちなどで死に絶えてしまいました。 この大きな失敗は、私たちがこれを他山の石として教訓として用いるために記録されています。恐れるな、主が戦われる約束の地をつかみなさい。現代の私たちにも絶好のチャンスが来たときにうるたえ躊躇してしまうということがあるものです。私自身もチャンスを目の前にしてうるたえて尻込みしてしまったということが何度もあります。一つは大学受験の時です。受験をさせていただいたこと自体感謝ですけれども、尻込みしておりました。高校3年生の時、どう頑張っても志望校に合格できないだろうというのがだんだん分かってきました。試験前2週間の時から微熱が出て下がりませんでした。尻込みしてやはり結果はダメで予備校に通うことになりました。1年後に憧れの大学をなんとか受験しましたけれども、試験2日目の午後、最後の科目英語の時間で時間が足りなくなってしまいました。問題、大きな問題が5問ぐらいあるんですけれども、英作文に取り掛かっていたら熱中しすぎて時間をずるずると使っていたことに気づきませんでした。時計を見たら40分経っています。残り80分、それまで使った2倍の時間で、英作文の4倍に相当する2倍の時間で4倍の量を解かなければならないという事態になってしまいました。うろたえました。で、一瞬で判断を下さなければならない状況に追い込まれていました。諦めて親に頼んでもう1年勉強するか、それとも間違ってもいいから猛スピードで残り全部を解くのか。現役時代は尻込みして試験を受ける前から失敗していましたので、同じ失敗は繰り返したくないと思っていました。その時は何とか神様から勇気をいただいて、どんどんと問題を解くことにしました。それを神様は祝福してくださいました。また結婚する時も尻込みをしてしまいました。自分の人生を相手に捧げようと思って結婚したんですしようとしたのですけれども、プロポーズの時は神様から勇気をいただいて、なんとか申し込んで、しばらくは気分高揚したまま過ごしていたのですけれども、いざ結婚の日が近づいてくると、だんだんと不安が募ってきました。こんなに大事な決断、本当に合っていたのだろうか、そんなふうに悩んでしまいました。申し訳ございません。今神様がこう祝福されているというのが分かります。8年前にマンションを購入した時も尻込みしました。いざ契約書に印鑑をつこうという時です。通勤途中に神様からこのマンションの一室を買えというふうに言われていたように感じたので購入することにしたのですけれども、いざ契約の段になると、本当に数千万円の借金を背負って返済できるのだろうか、不安になりました。また買ったら買ったで、住み始めたら住み始めたで、こんないいところに牧師である自分が住んでいいのだろうか、大いに悩みました。また月々の返済があります。これから何十年もこれやっていくの大丈夫だろうか、重圧に押しつぶされそうになりました。しかし創価教会の皆様のご提案に従って、牧師館に住まわせていただいて気づきました。マンションの一室を売却して借金を一括返済し、さらに 娘たちの学士までも捻出することができました。これが不思議な神様のご計画だと気づきました。しかもそれはコロナウイルスの蔓延が始まっていて、景気がどんどん悪くなっていく、そういうさなかでそのマンションを売却することができました。不動産業の佐藤さんにも感謝しておりますけれども、神様の御業を見ることができました。また牧師館の壁塗りをさせていただいた時も尻込みするような毎日でした。1年半前の皆様の長時間にわたるご奉仕を心から感謝申し上げます。恐れるな、主が戦われる。絶好のチャンスの時に限って人は恐れに支配されるものです。しかし夢をくださったのが神様であるならば、それは必ず実現します。それは平和の計画、平安の計画であって、災いの計画ではありません。将来と希望を与えるものです。イスラエルの失敗を他山の石として歩んでいきましょう。チャンスは突然やってきます。その時は恐ろしくても、神様を信頼して共に一歩進み出たいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。申命記一章を通して、民数記13章14章で振られられたカデシュバルネアの事件から、私たちを多くを学ぶことができます。コロナウイルスの蔓延が世界を覆い尽くそうとしていても、しかしあなたはあなたの平安の計画、平和の計画を実現される方です。チャンスは突然やってきます。恐れるな、主が戦われる。約束の地をつかめとあなたが突然おっしゃることがあります。往々にして私たちは突然のチャンスにうろたえて、恐れに取りつかれてしまうことが多くあります。どうぞ私たちを捉えてください。出エジプトの民が約束の地に入植するためにエジプトを脱出したように、私たちもこの世の罪を離れてあなたの永遠の御国に入るために毎日を過ごしています。その途中であなたと共に神の国を立て上げるために、あなたは平和の計画を準備されています。私たち一人一人の心を捉えて、恐れに支配されることなく、降参することなく、あなたの計画、約束をつかみ取ることができるように助けてください。お互い励まし合いながら努めますので、それぞれが自分に対するあなたの計画を実行していくことのできるように力づけてください。そして私たちを通して与えられる祝福が多くの人たちを励まし、多くの人たちに希望をもたらすものとなりますように、尊き主イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。